こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。40代政党使用日本大改革に挑むは、日本維新の会で幹事長を務めた藤田文部が政党運営と政治改革について自らの実務経験を軸に述べる政治組織論の書である。題名の使用は最高執行責任者を指し、本書は政治を理念や対立の場としてだけでなく、目標、人材、資源、実行体制を扱う運営の問題として捉え直す。著者は会社員、スポーツマネジメント企業での勤務、企業の経験を踏まえ、規制政党の慣行に対しベンチャー的な組織づくりを持ち込む視点を提示する。中心にあるのは政党を経営するという発想と、日本維新の会を地域政党から全国政党へ発展させる際の構想である。政治に距離を感じる会社員や経営者にも読めるよう、経営の言葉を入り口にして改革論を説明する点に、本書の目的と特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、政党を経営する理念を実行可能な組織運営へ翻訳する視点。本書の核は、政党を単に選挙のための集団、あるいは政策理念を掲げる場としてではなく、継続的に価値を生み出し実行する組織として捉える点にある。著者が用いる政党を経営するという表現は、政治を企業利益に従属させるという意味ではない。むしろ、有権者に示した政策や改革方針を実現するには、理念だけでは足りず、意思決定、役割分担、候補者育成、資金や情報の管理といった執行能力がいるという問題提起である。政治では耳目を集める公約や党首の発信が注目されやすい。しかし、約束を長期にわたり実施するには、組織の内部に再現性ある仕組みを持たなければならない。本書は、使用という肩書きを掲げることで政策を語る何をに加え、それを動かす、どう実行するかを正面から扱う、経営用語を政治に接続するため、読者は政党の強弱を支持率だけでなく、組織能力や運営規律の観点から考えられるようになる。一方、政党は公共性、党内民主主義、多様な民意を扱う組織でもある。本書の経営比喩は有効な分析装置である反面、効率性だけでは測れない政治固有の価値も合わせて問う契機となる。次に、中期経営計画の導入が示す選挙周期を超えた改革の設計、具体的な特徴として、本書は政党における中期経営計画という考え方に光を当てる。選挙は短い周期で結果が可視化されるため、政党には直近の議席数や支持率への対応が求められる。しかし、それだけを判断軸にすると、組織の基盤整備、人材への投資、政策形成能力の蓄積といった成果が出るまで時間を要する課題が後回しになりやすい。中期的な計画は、党の到達点と段階ごとの優先順位を置き、日々の政治活動をより大きな方向性につなぐための道具になる。本書における計画論の意義は、企業の管理手法を形式的に模倣することではない。変化の早い政治環境でも、何を積み上げ、何を検証し、どこを修正するのかを共有可能にする点にある。地域を基盤とするベンチャー政党が全国的な組織へ移行する局面では、拡大それ自体より拡大後にも統一感と実務能力を保てるかが重要になる。計画はそのための共通言語となる。ただし、政治には予期せぬ社会問題や民意の変化があるため、肯定的な数値目標だけでは不十分である。長期の方向性と機動的な見直しをどう両立させるかが、この発想を実際の政治に生かす際の論点である。さらに、ベンチャー政党から全国政党へ組織拡大に伴う統治の課題。本書は、日本維新の会を第二創業期にある組織として捉え、ベンチャー政党から全国政党へ進む課題を論じる。小規模で創設期にある政治組織は、目的意識の近いメンバーが迅速に動けることを強みとする。活動地域や所属議員が増えれば、多様な事情を抱える組織を束ね、党としての方針や信頼性を維持する仕組みが不可欠になる。これは企業の成長に似た側面を持つが、政党の場合は選挙区ごとの事情、自治体と国政の違い、党内での多様な意見といった政治特有の複雑さが加わる。著者の問題意識は、既存政治への批判や勢いだけでは持続可能な全国組織は作れないという点にある。党の目的を明確にし、現場が自律的に動ける余地を持たせながら、全体としての規律と説明責任を整える必要がある。本書が全国政党化を単なる規模の拡張として扱わないのはこのためである。読者にとっては、組織が成長するとき、創業時の速度や熱量を失わずに制度化を進めるには何が必要かを考える材料となる。ただし、全国化は地方の多様性を吸収する危険も伴う。中央の統一性と地域の対魚種の均衡は、政治組織にとって避けられない検討課題である。そして、人材育成を改革の基盤に置く候補者と組織の持続性をどう作るか、改革を掲げる政党が持続的に活動するためには、著名な政治家や一時的な人気に依存せず、政策を理解し地域で行動できる人材を育てる必要がある。 本書では人材育成が政党運営の具体的かつ先進的な要素として位置づけられている。政治における人材の問題は候補者を公募して選挙に擁立する段階だけにとどまらない。当選後に議会で政策を扱う力、地域の声を吸い上げる力、党の方針を有権者へ説明する力、組織内で共同する力まで含まれる。こうした能力は短期間では身につかず、学習と経験の場を意識的に設けなければ組織の拡大に追いつかない。本社の経営的視点は人材を消耗品ではなく、長期的に投資すべき基盤とみなすところに現れる。政治不信の背景には政策内容だけでなく、担い手の質や説明の不十分さへの不満もあるため、人材への着目は改革論として実務的である。また育成の仕組みは党の価値観や判断基準を伝える機能も担う。ただし教育が開示的な統制になれば、議員個人の独立性や地域固有の課題への感度を損ないかねない。能力開発と多様な意見の共存を両立させられるかが制度の評価を左右する。最後に、会社員経営者に政治を近づける実務経験を起点とした語り方、本書は政治に詳しい読者だけでなく、会社員や経営者に身近に感じてもらうことを意図して書かれている。著者自身が小規模な会社の経営を経験し、収益を得る困難を実感してきた経歴を持つため、抽象的な政治理念を組織運営や現場実務の感覚と結びつけて提示する。この構成には、政治を特別な専門家だけの領域から引き離し、日常的に組織で働く人が理解できる問題として示す狙いがある。目次はまずついばより始めよ、政党を経営する。ベンチャー政党から全国政党へ私が政治家を目指したり、湯という流れであり、個人史を前面に置くよりも先に改革と組織運営の問題を配置している。読者の感想でも政治に関心が薄かった人にとって読みやすく、関東のグラフィックレコーディングが理解を助けるという評価が見られる。これは専門用語や制度論に偏りがちな政治書との差別化につながっている。他方で経営経験を政治改革の根拠として受け取る際には注意も必要である。企業経営の成功原理がそのまま公共政策の妥当性を保障するわけではない。本書の価値は、経営の発想を万能解として扱うことより、政治の実行力を市民が検討する入り口を作る点にある。結論として、本書の政策内容だけでなく、それを実現する組織はどのように設計運営されるべきかに関心を持つ読者に向く。日本維新の会の考え方や藤田文部の政治家としての問題意識を知りたい人はもちろん、政治報道に触れても党内の仕組みや人材育成までは見えにくいと感じる人、企業団体で企画や組織運営に携わる人にも有益である。中期計画、組織の全国展開、人材への投資という論点を通じ、政治を公約を掲げることと実行できる体制を築くことの両面から見る視座が得られる。一方で、本書は特定政党の幹事長による提言であり、政策評価や党の自己認識には当然ながら著者の立場が反映される。読者はその前提を踏まえ、他党の組織運営や異なる政治理念と比較しながら読むのが良い。一般的な政治家論や改革論が理念、政局、制度批判に比重を置きがちなのに対し、本書の最大点は、COO という役割を掲げて政党運営の実務を主題化するところにある。政治の成果を支える地道な執行能力に焦点を当てた読みやすい党運営論として位置づけられる。ご支援いただける場合は、藤田文部。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。